大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。晴れて暑い日は半袖の T シャツ1枚で歩いている人もいるのに、雨が降ったりして気温が上がらない日はまだ薄手のセーターを着ていたいような、相変わらず寒暖の差が激しい日々が続いていますけども、週間予報ではまた来週肌寒い日もあるようですからね。まだ冬物の服がしまえませんね。さて、私今週は今シーズン初めてタラの芽を取りに行きましてね。いや、驚いちゃいましたよ。こんなに伸びて大きくなっちゃってるんだってのを何本か取ってきたんですけどもね、天ぷらにして食べましたけども。毎年のことですけども、旬の味覚はやっぱり美味しいもんですね。特にシーズンの初物はね。まあそれにしても、4月の20日より前にタラの芽をそれなりの量収穫できたのはこの20年ぐらいの間で初めてのことじゃないですかね。今年は季節の進み方がほんと2週間ほど早いっていうのを実感しましたね。そう、それから先週はこの春 JR の料金の意外なものが値上がりしててびっくりしたって話をしましたけども、今週はね、郵便局でそんなびっくりがあったんですよ。まあ普段私は ATM って言いますと銀行のを利用しているんですけども、この4月というのは役所から固定資産税の払い込みの通知が届くでしょ。私の分は自動引き落としだからいいんですけども、千葉の実家のお袋が今施設のお世話になってるもんですから、そこでそのお袋のゆうちょの通帳から現金を下ろしたんですが、万円と500円。ATM を操作して1万円札数枚と500円玉が出てきたんですけども、明細を見たら硬貨を出すと手数料が110円も取られていたんですよね。今1000円でも1万円でもお札だけならば手数料は取られないんですけども、そういえば少し前に1万円札を500円玉とか100円玉に崩すと手数料がかかるようになったって聞いたことがあったのを思い出したんですけども、貯金から下ろす効果でも手数料を取られるとは知らなくてびっくりでした。それにしてもね、その500円のために110円かかるってちょっと高すぎませんかね。今後は郵便局の ATM ではお札以外は引き出すのをやめようと心に決めた出来事でした。丸。皆さんはご存知でしたか？では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ、聞こえてきました今週の1曲目、ちょっと懐かしいところで1979年の桑江智子さんのデビューヒット、春の曲だったんですよね。私のハートはストップモーション。今週の1曲目は桑江智子さんの私のハートはストップモーションでした。
蔵出しコレクション。
今週のこのコーナーは、先月の末に出た大滝詠一さんの新しいアルバムノベルティーソングブックから、ちょっと笑えるコミックソング的な曲を聴いていただきましょうか。とは言っても、大滝さんはほぼ10年前、2013年の暮れ12月30日に突然あの世に行ってしまいましたからね、新しく作った曲というわけではありません。大滝さんは亡くなった時65歳だったんですけども、私も同じ年になってしまいましたね。早いもんです、10年なんて。まあそれはともかく、このアルバムは大滝さんがかつて他のアーティストに提供するために作った曲を、東京の福生市にあった自宅のスタジオでまず自分で歌ってデモテープ的なものを作っていたんですけどもね、亡くなってからたくさん残されていたそうした音源が発見されたんで、それをソニーミュージックのスタッフがリマスター化しまして CD として世に出してくれたわけなんですけどもね。大滝詠一さんといえば、1970年結成のハッピーエンドという細野晴臣さんや松本隆さんたちとのバンドのメンバーだったことはご存知の方も多いでしょうしね。80年代の初めには、今またシティポップとして注目されている君は天然色や恋するカレンの入った A Long Vacation という大ヒットアルバムも出していますし、90年代の終わりにはドラマの主題歌として大ヒットした幸せな結末っていう曲もおなじみですけども、作曲家としては松田聖子の風立ちぬとか小林明さんの熱き心にも有名ですしね。テレビアニメちびまる子ちゃん関係の渡辺満里奈さんの嬉しい予感、植木仁さんの張り切りじいさんのロッケンロールなんかも作詞作曲プロデュースを手掛けています。 私はハッピーエンドが終わった後、ロングバケーションが出る前なんですけどもね、ナイアガラという個人レーベルでコミックソングやヒット曲のパロディーなんかをたくさん作っていた時代からのファンなもんですから、半分おふざけのような笑える曲が大好きなんですけどね。今日はそのアルバムノベルティーソングブックから、まずは1982年昭和57年の漫才ブームの最中、2ビートのビート清と新助龍介の松本龍介、B&B の島田洋八というコンビの相方に比べてうなずくだけの地味な存在の3人を、俺たちひょうきん族のプロデューサーの横澤明さんがうなずきトリオと名付けまして、レコードデビューした曲がうなずきマーチ。作詞作曲アレンジとも大滝詠一さんがやっていたんですけどもね。今回の曲は彼が多重録音で3人分歌っているデモバージョンなんです。そしてもう一曲、あのラッツ&スターがシャネルズとしてデビューする前に大滝さんのスタジオに出入りしていた頃、1978年に彼らのために作ったピンクレディーという曲、当時大人気だったピンクレディーの2人へのトリビュートソングなんです。デビュー前のシャネルズはモンスターと名乗っていたんですけどもね、今回のはメインボーカルが大滝さんで、彼らはコーラスに回っています。ちなみにこのアルバムタイトルになっているノベルティーソングブックのノベルティーって言いますと、CD のおまけにノベルティーグッズがついてるなんて使い方をしますけども、もともとは目新しさとか物珍しさという意味の言葉だそうで、そこからアクセサリーやおもちゃなど目新しい小物商品といった形でも使われているんだそうですね。まさに大滝さん自身がこんな曲まで自分で歌っていたというノベルティーソングです。では大滝さん本人が歌っている2曲のメドレー続けてどうぞ。今週の蔵出しは3月の末に発売された大滝詠一さんのニューアルバムノベルティーソングブックからうなずきマーチのショートバージョンとピンクレディ2曲メドレーでお送りしました。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、前作が5年前の2018年に公開されて、物語がすべてパソコンの画面の上で展開するという新しいアイデアで大ヒットしたサーチの続編、ハッシュタグサーチ2です。とは言っても前作の設定は行方不明になった高校生の娘をネットや SNS を駆使して探しまくる父親が主人公だったんですけども、続編の今回はキャストが全員入れ替わってストーリーも全く変わりました。行方不明になった母親をあらゆる IT 機器を使って探しながらも、拡散された情報に反応する野次馬的な連中の憶測の書き込みやフェイク情報に翻弄される高校生 Z 世代の女の子が主人公のサスペンススリラーです。今作も前編がパソコンの画面のデジタルプラットフォームの上で進んでいくんですけどもね、それを扱うのがインスタや TikTok など SNS にどっぷりハマっている世代の女の子ですから、とにかくそのスピードが速い速い。主人公のジューンはアメリカのロサンゼルスに住む高校生、シングルマザーの母グレイスが新しい恋人のケビンと南米のコロンビアに旅行に行ったんですけども、予定された日に帰ってこない。連絡を取ろうにも何もつながらなくて消息がつかめなくなってしまいます。そこでジューンは母たちが立ち寄ったであろう街の防犯カメラの映像などありとあらゆるサイトやアプリを使って、スマホの位置情報や銀行の ATM の出金記録まで、どんな行動を取ったのか細かいことまで手に取るように判明したため、すぐに母を探し出すことができると思ったんですが、そうは問屋が下ろしません。いろいろ検索していったりする中で、母グレイスの過去の意外な真実を垣間見てしまったり、ジューンは真相を探ろうと必死でパソコンに向き合うんですが、どんどん深みにはまっていくといったストーリーなんですけどもね。いや、今回は日本語吹き替え版しかなかったんでそれを見たんですけども、スクリーン全体がパソコンの画面をいくつかに分割した形になっていましてね、どの画面にも何かしらヒントになるようなところが潜んでいるのかと思うと、日本語の字幕をしっかり読んでいるような暇はないだろうと、そういうスピード感ですから吹き替え版でないと展開についていけなかったでしょうね。5年前の前作で監督した人物は今回は裏方に回っていて、この作品で監督と脚本を務めたのは前作で編集を担当した2人の若手だったそうですけども、ほぼ2時間の映画でほとんどがスクリーンの中心にいる主人公のジューンの一人芝居のような作品ですけども、それでこんなに面白いものが作れるっていうのはある種の驚きでした。 パソコンやスマホで指を動かすだけで世界中の情報が手に入ってしまう今、どんな警察よりも詳しい捜査ができてしまう。パソコンの前で探偵気分になれるっていうのは、逆に自分のいろんなデータもそれだけ外の目にさらされているっていう怖さも、このスリラー映画の面白さの要素ですね。ストーリーは誰もが予測できなかったような展開に転がって、その上ラストはオチまでついているという、新しい時代のサスペンスって言えるんでしょうね。今週ご紹介した新作映画はハッシュタグサーチ2でした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。毎年好評いただいている午前10時の映画祭の新シリーズが今月スタートしています。今週上映の作品は30周年恐竜大進撃、ジュラシックパークシリーズの3部作連続上映の第3弾、ジュラシックパーク3です。上映は来週27日木曜日までですから、お見逃しなく。そして今回も午前10時の映画祭スタンプラリーを実施しています。5作品ご鑑賞ごとにちょっとしたプレゼントを差し上げています。スタンプラリーに参加してみようという方はグラシネのスタッフに声をかけてくださいね。詳しい作品のラインナップや上映の日程は劇場に置いてあるチラシや公式ホームページでご確認ください。なおゴールデンウィークも間近に迫ってきていて、土日を中心に混み合う作品が増えてきました。時間に余裕を持ってお越しいただくか、便利なチケット先行販売をご利用ください。劇場の窓口でもインターネットからでも、ご鑑賞日の2日前からチケットの購入ができるんですよ。詳しくは劇場のスタッフにお尋ねくださいね。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
さて突然ですけども、このところよくニュースにもなっているチャット GPT ってどんなものなのか、あなたは説明できますか？何でもどんな質問にもまるで人間が作ったような文章で AI がきちんと答えてくれる、また絵を描いたり音楽を作ったりもできるそうなんですけどもね、私はそっちの方面よくわからないんでちょっと調べてみたんですけども、日本人が普通に使っているチャットという言葉、もともと英語ではたわいない会話をするっていう意味のチャッターの省略形なんですってね。そして GPT、 こちらはね、ジェネレイティブプレトレインドトランスフォーマー、まあ簡単に訳すと、あらかじめトレーニングされた高度な知能のロボット、まあそんな役になるようなんですけどもね、ロボットといっても人間の形をしたあのスターウォーズの C3PO のようなのだけがロボットではないんですね。とここまで喋ってきて思い出したのは、1980年代に見た映画メトロポリスに出てきた人型のロボット、アンドロイドマリアなんですけどね。ご存知の方いらっしゃいますか？もともとこの映画メトロポリスは1927年って言いますから、日本風に言うと昭和2年に公開されたワイマール共和国時代のドイツで作られたサイレントの SF 映画なんですけども、1984年昭和59年のクイーンのヒット曲レディオガガのプロモーションビデオにもそのワンシーンが出てくるんですね。それにはちゃんと仕掛け人がいまして、80年代の映画や音楽シーンを語るのには欠かせない作曲家でプロデューサーでもあったジョルジョ・モロダーです。代表的なところで言うと、フラッシュダンスやネバーエンディングストーリー、トップガンなどで使われた音楽の作者で、少し前に映画ボヘミアン・ラプソディをご覧になった方はお分かりになると思うんですけども、フレディ・マーキュリーがクイーンとしての活動から一時抜けて Born to Love You という曲をヒットさせましたけども、その前にソロとして初めて出したシングルの曲が、その映画メトロポリスの復刻版に使われたジョルジョ・モロダープロデュースのラブ・キルズという曲でした。当時から考えても60年ほど前に作られたサイレントの SF 映画で、21世紀の未来の地球での人類の格差社会を描いた名作と言われたこのメトロポリスを、ジョルジョ・モロダーは大好きだったそうで、何とかして再び世の中に出したいという気持ちがあったんですって。そこで世界中のコレクターから残されたフィルムを集めたり、音楽は自ら作曲してフレディやボニー・タイラーなど有名な歌手に歌わせた曲をサイレントの画面にかぶせて再編集したものを作ったんですね。ロボット系の SF 映画に興味のある方はぜひ一回見てみてくださいね。ではそのジョルジョ・モロダー版のメトロポリスのサントラアルバムで主題歌扱いになっているフレディ・マーキュリーがソロとして初めて出した曲、ラブ・キルズ。 今年から数えるとほぼ100年前のサイレントの時代にそんな映画が作られていて、それが1984年に復刻版として再編集されて、フレディ・マーキュリーが主題歌を歌っていたなんてご存じない方も多いかもしれません。今週のタイムスリップムービーヒッツは、ジョルジョ・モロダープロデュースのメトロポリスから、フレディ・マーキュリーが歌ったラブ・キルズでした。では今週もリスナーの皆さんからメールでいただいたメッセージをご紹介していきますね。まずは長野市の猫道探検隊さんです。仕掛け人藤枝梅安2見てきました。前作もそうでしたが、原作を上手にアレンジした素晴らしい脚本で見応えがありました。今回も目の演技が素晴らしく、特に佐藤浩一さんの目が良かったです。映画館で見るべき作品です。実は私もこの番組の一押しの新作紹介では一作目は取り上げましたけども、紹介していくラインナップの関係で二作目は取り上げていませんでしたが、当然その続きが気になるっていうんで二作目も見るだけは見たんですよ。そうですか、佐藤浩一さんの目、最後の最後でだからああいう厳しい目をしていたんだなって分かりましたけども、時代劇はセットに衣装に、そして今では欠かせない VFX にとだいぶお金がかかっていそうですが、毎年までとは言いませんけども、2年に1度くらい続けてもらえると嬉しい作品でした。確かに私もそう思いました。豊川悦司のバイアンってハマってますよね。ぜひシリーズ化してもらいたいもんですけども、その度に豊悦は坊主頭に刈らなくちゃいけないから大変でしょうけども、次回の鬼平犯科帳は松本幸四郎さん次第かなと。そう、エンディングのロールで出演者の名前が全部出終わった後ワンシーンあるんですけどもね、予告編的な形でね匂わしてますよね。そして今週のな、はい来ました、この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。今週はなで始まる名前の歌手やグループの3組3曲なんですけども、なぎら健一さん、所さん、なぎらさんは憧れの人です。所ジョージさんはインデックスでは3曲取り上げましたけども、なぎら健一さん曲は昭和の銀次は名曲だと思いますし、この曲知らないな、一回聴いとこ。実はギターうまいですよ。他には葛飾にバッタを見た、一本でも人参と3曲いけますと、葛飾にバッタを見た、あの曲ってめちゃくちゃ長くないですか。私は他に大相撲の土俵の上で回しが取れてしまう悲惨な戦いっていう曲はよく知っているんですけども、あれも確か長かったよな。長い曲はフェードアウトしてもいいということで選んでみましょうか、次回の名はね。そして続いては長野市のパッシーさんです。今週のインデックスの名、先週のヒントで分かりました、中雅美さんですね。そして歌はポーリシカポーレですね。その通りです。中学生の頃かな、木下圭介さんのドラマシリーズの中で冬三部作と言われたのがあって、冬の旅、冬の雲、冬の花、その中の冬の雲というドラマの挿入歌として中雅美さんが歌ってヒットした曲ですね。後で私が紹介するのよりも詳しい情報ありがとうございます。私木下圭介劇場とか木下圭介アワーっていうのをね、いくつか見た記憶はあるんですけども、覚えてるのは新藤栄太郎さんの親父太鼓と竹脇無が栗原小牧コンビの二人の世界、どちらにも青井照彦さんが出ていて主題歌歌ってたのを覚えてるんですけどね。冬三部作は知らなかったな。パッシーさんはついでにこのドラマのオープニングテーマ曲のドイツ民謡の苦しき夢、芦田慎介さんのナレーションから始まる歌ですが、よろしかったらぜひかけていただけませんか。これレコードとか CD 見つけることができるかな、ちょっと難しいんじゃないかな、調べてみますね。懐かしいドラマもう一度見てみたいな。冬の雲は立原正明さんという作家の小説で、ドラマの影響を受けて夢中になって読んだ記憶があります。中学生か高校生の頃に読んでいた。ずいぶんおませさんだったんですかね。最近あんまりおませって言葉使わないですね。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは 765@fm-zenkoji.co.jp。 善光寺は ZENKOUJI、 これで善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れますよ。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、どうぞ送ってみてくださいね。 この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録、録音しています。1階から階段を上り切ったところの正面に、ガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には、紙と鉛筆が用意してありますんで、映画をご覧になった後、その映画の感想とか、主題歌のリクエストなどなど書いて、白い箱に入れといてくださいね。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の一曲。4月から始まった新しい NHK の朝ドラ、ランマンの主題歌。あいみょんですからね、早く手に入れました。愛の花。フルコーラスで聞くとこんな感じになっています。新しい NHK の朝ドラ、ランマンの主題歌。あいみょんの新曲、愛の花でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。ではインデックス、今週は12巡目の名です。これまで名は中村雅俊、中森明菜、中島みゆき、中山美穂、長渕剛に中原理恵、長山陽子、夏木麻里、中原芽衣子に中村あゆみとやってきまして、前回11巡目は内藤靖子とずっと3曲ずつかけてきたんですけども、今回から名で始まる名前の歌手やグループの3組3曲に入ります。と言っても今週はグループはありませんけども、まずその1曲目は、先ほど散々パッシーさんのメッセージの時に話題にしました、1971年昭和46年にレコードセールス47万枚という大ヒット曲、ポーリシカポーレを歌った中雅美さんです。1950年昭和25年の11月、東京中野区生まれで、本名は中俣光雄っていうんですね。今72歳です。それから今回初めて知ったんですけどもね、お父さんの妹が、もう亡くなってしまいましたけども、おばあちゃん役の名脇役だった佐々木澄江さんなんですね。中雅美さんは幼い頃、両親の離婚や家が火事になったこともありまして、高校に入る頃までは知り合いの大衆演劇の一座に預けられていて、舞台にも立っていたことがあったんだそうです。そんな縁で作曲家の市川昭介さんの弟子になりまして、1968年昭和43年、17歳でプロの歌手としてデビューしています。その後は日大の農獣医学部に入学するものの、1970年に中雅美と改名して再デビューした翌年、木下圭介さんに認められて、冬の雲というドラマに出演して人気が出ました。そのドラマの劇中歌としてヒットしたのが、ロシア民謡を元にしたカバーソング、ポーリシカポーレで、オリコンのチャートでは3位まで上がっています。では、その曲をどうぞ。その後は吉沢恭子と共演したサボテンとマシュマロの挿入歌、涙のジャーニーがヒットしたり、79年の NHK の朝ドラ、あゆの歌ではヒロインの山崎千里の相手役を務めるなど、2枚目俳優として人気を保っていました。現在は小倉一郎、江藤淳といった同じ時代の人気者たちと音楽ユニットとして活動などもしているようです。インデックス、今週の名の1曲目は中雅美さんのポーリュシカポーレでした。そして続いての名は、1946年昭和21年の6月生まれですから、間もなく77歳を迎える元気なおばさま、中尾美恵さんです。生まれたのは今の北九州市の小倉北区で、お父さんの仕事の関係で小学校6年生の時に千葉県の市川市に引っ越してきています。中学生になった頃から女優を目指して、東宝のオーディションに応募するも、156センチと小柄だったことから、渡辺プロダクション、ナベプロを紹介されて、歌手になるためのレッスンをしたり、米軍のキャンプで歌ったりという経験をしています。そして1961年、昭和36年、15歳の時に、伊藤ゆかり、園真理と共に、ナベプロ三人娘、別名、スパーク三人娘として、テレビの歌番組などに出演するようになりまして、翌年62年にコニー・フランシスの曲の日本語カバー、かわいいベイビーが100万枚近い大ヒットを記録します。その後もアン・マーグレットのバイバイバーディーとか、シルビー・バルタンのアイドルを探せのカバーを歌って、シャボン玉ホリデーなどテレビの番組で人気を集めました。そしてオリジナルのヒット曲としては、1966年昭和41年のヒット曲、若いって素晴らしいを歌った牧みちるさんが70年で引退したために、彼女のレコードの B 面に入っていた片思いを、ぜひ私に歌わせてほしいとカバーしたんですね。 それが1977年昭和52年に有線放送から火がついて18万枚を売るスマッシュヒットになりました。中尾美恵さんの片思い。私も大人の歌謡曲だなぁと感じる好きな一曲ですし、あのあっけらかんとしたキャラクターも好きですよ。インデックス今週のなの2曲目は中尾美恵さんの片思いでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。今週はなで始まる名前の歌手の3組3曲をお送りしています。ではその3曲目はフォークの一発屋、永井龍雲さんのしるべない旅です。龍雲ってお坊さんのような名前ですけどね。龍を呼ぶ雲。これ本名なんですってね。1957年昭和32年の11月、福岡県生まれですから、私と同じ学年だったんですね。ということは、大学受験に失敗したのが1976年、昭和51年だと思うんですけども、逆にそれによってプロのミュージシャンを目指そうと決心することになりました。どういう経緯で上京して、どんなオーディションを受けたのか詳しくはわかりませんけどもね。その2年後、20歳の時に当時のキャニオンレコードからデビューしています。そして1979年、昭和54年に出したしるべない旅という曲がグリコアーモンドチョコレートの CM ソングに採用されてスマッシュヒットになりました。あの頃グリコのアーモンドチョコというと、その少し前から松崎しげるさんの愛のメモリーとか、松山千春さんの季節の中でが使われていて、どちらも大ヒットしているんですね。その第3弾として選ばれたのがこの曲でした。レコードセールスは13万枚。インデックス今週のなの3曲目は、永井龍雲さんのしるべない旅。道路の道に標識の標と書いてしるべと読ませます。今週のインデックスなの最後は、永井龍雲さんのしるべない旅でした。ということで、インデックス来週以降の予定をちょっとご紹介しますと、まず2はこれまで、新沼謙治、西田敏行、西村智美に錦野明、ここまでは3曲ずつかけまして、5巡目以降は3組3曲、新田恵里、西崎みどり、西川美音子、西田ひかるなどなどかけまして、去年の暮れ12月に1回、西岡隆と5つの赤い風船、西真澄に西田幸子で、これで完結終了しました。続くねは、猫を1回やっただけで終わってます。そしての、野口五郎、のこいのこと3曲ずつやった後、1回だけ3組3曲、野村正樹に乗せ稽古などなどかけまして、完結終了しています。ということで来週は歯に飛びますね。歯はこれまで、橋田のりひこさんのシューベルツにクライマックスエンドレスと最初にやった後、バンバヒロフミ、浜田翔吾、原田智代、ハイファイセット、ハウンドドッグ、原田真嗣、早見優、バービーボーイズに原優子のソロ、そして前回は倍賞千恵子と3曲ずつやってきたんですけども、来週はグループサウンズ時代のテンプターズはやったんですけどもね、ソロのはやっていないので、萩原健一さん証券の3曲、ドラマの主題歌なんかも含めてちょっと渋めのヒット曲ありましたよね。来週の勝手にベスト3は証券萩原健一さんの3曲です。リクエストやメッセージ何か思いついたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。まずはやっぱりラジオネームサザエ様、年齢14歳からいきましょうかね。さーて、今週のサザエ様くんは、はい、どんなことが起きたかな。もう毎週決まり文句、定番になりましたね。火曜日は全国統一学力テストがあって、国語、数学、英語の3教科をやりました。いやー、初めてのテストだったんで、なかなか大変でした。結果が出るのは、火曜日の FM 善光寺の夕方の番組でも言っていましたが、7月頃だそうです。ね、ニュースになってましたからね。ではまた来週も聞いてくださいね。ふんがふんふんといただきましたけど、ふんがふんふんがある時には、じゃんけんぽんがない。それももう定番になったのかな。そして最後はラジオネーム、アルプス車窓さんです。先週の番組で流れていたスタイルカウンセルのマイエバーチェンジングムーズ。はい、かけました。1984年の曲でしたけども。その時ミュージックビデオの話が出ていたんでネットで見てみました。あ、やっぱりインターネットだったら今見られるんですね。80年代の雰囲気いいですね。今風に言えばエモいということになるんでしょうか。エモいというのはエモーションから来てるんでしたっけ。エモいとかバズるとかね、すぐにはピンとこないお年頃なもんですから、思えば80年代のミュージックビデオといえばマイケル・ジャクソンのスリラーのような大作 レオタード姿にドキドキしたオリビア・ニュートン・ジョンのフィジカル。ね、それまではお嬢様っぽい雰囲気だったオリビア・ニュートン・ジョンがこんな感じになるのか、そんな映像でしたよね。それから映像や展開に引き込まれたアーハのテイクオンミーなど、今でもその音楽が流れるとビデオの画面が脳裏に浮かんでくるものが多かった気がします。大岩さんが今でも思い出すミュージックビデオってありますかと、この番組でも CM の後のジングルに使っているカーズの You Might Think ってのは好きでしたね。サングラスをかけたリードボーカルのリック・オ・ケイセックって言ったと思うんですけど、ハエだかハチになって顔だけサングラスかけて飛んでるコミカルな映像を未だに思い出しますね。僕はコミカルなのが好きなんでしょうね。本業は女性コメディアンだったというトレーシー・ウルマンっていたんですけどね、60年代ポップス風の They Don't Know という曲、日本語タイトルは夢見るトレーシーというとてもダサい意訳がつけられたんですけども、コメディエンヌだけあっていろんな紛争をするんですよね。で、最後になんとポール・マッカートニーと一緒にオートバイ2人乗りするシーンがありましてね、わ、こんなところにポールが出てるよ、ギャラは取られたのかなとか、そんなことまで考えましたけどね。あと覚えているコミカル系はカルチャークラブのカーマは気まぐれですね。あの曲に合わせたカット割りが笑えましたけども、これもまた今の時代ならインターネットで見られるのかな。アルプス車窓さん、ぜひ挑戦してみてください。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。